FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、2月25日、向川学院は創立80周年を迎えました。そしてこの向女ラジオの放送が今日で100回目になります。やった！正確に言いますと、放送がスタートしてから1年と11ヶ月。これも1並びですよ。もうめちゃくちゃめでたい。これからも未来に向けて輝き続ける向川学院、そして向川女子大学をよろしくお願いいたします。ということで、今日からですね、新コーナー向女トピックスがスタートします。向川女子大学のことをもっともっと皆さんに知ってもらおうと思って、向川女子大学のあれやこれやをいろいろお話ししていきますね。どうぞお楽しみに。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学国際健康開発研究所の食育グループヘルシープラスのスタッフ、向川女子大学短期大学初等教育科卒業本間恵子さんと、向川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了の西川美希さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は向川女子大学国際健康開発研究所の食育グループヘルシープラスのスタッフ、向川女子大学短期大学初等教育科卒業本間恵子さん、向川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了の西川美希さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
本間恵子です。
西川美希です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
向川女子大学国際健康開発研究所の食育グループヘルシープラスなんですけれど、はい、これはのどんなグループなんですか？
2008年12月に発足しまして、もともと国際健康開発研究所では矢守幸雄先生が世界で行ってきた食に関する研究を軸に活動しています。でこれそうした研究成果を一般の人に広めたり伝えたりするというのがこのグループの。
ああそうなんですか、はい、でお二人は食育先生なんですよね。ね、
はい、
食育先生っていうのは何なんですか？
その食育について学んで研究所で食育先生と認められた人がですね、今度は一般の人、まあ、家族であったりとか社会、地域社会なんですけれども、先生として食育を広める活動をしてます。
そして具体的な活動に行きますと、3つ大きく分けることができるそうですね、西川さん。
活動は3つありますが、1つ目は、誰でも食育先生で食に関する研究成果を広めるための人材育成を行っています、
はい、
具体的には正しい食育を学び、意識を定着させ正しい食育を見極められるようになってもらうことを目指しています。2つ目は食育を楽しむ会を中心とする一般対象の食育の講座の開催です、
はい、
公民館や幼稚園の保護者から依頼を受けて食育先生が行うお弁当付きの講座を開催しています。
はい、
3つ目は食育先生による活動です。西宮市教育委員会の委託事業である宮水ジュニアというものがあるんですけど、学生や大人の食育先生が講師や助手として出向き、お料理の仕方などを指導しています。
それも子どもたちを対象にということですね。
あ、そうです、
はい、
あと浜港健康ランチ交流会というものがあって、これは向川女子大学の社会連携の一つとして食育先生だけで運営されています。
そうですか、大きく分けて3つ柱があるということなんですが、今出てきたその食育先生なんですけどね、これは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今年度は 1年目に受けていただくのが25名だそうです。食育先生として18年度までの延べ人数としては390人ぐらいたくさん受講されて先生になっています。
こう食育を、まあ、学ぶためには、まあ、いろいろ方法があると思うんですけれども、はい、食育先生の役割みたいなのは教えてもらっていいですか？
役割、まず自分たちが栄養とか食に関することを学んで、それを実践して今度は皆さんにこう広めていくという、この頃よく食育とか言われるんですけれども、はい、そういうことをしているということです。
食育先生が、はい、広げていってるということですね。はい、お二人がこの食育先生の活動を始めたきっかけは何だったんでしょう？本間さんどうですか？
私は向川女子大学の卒業生の集まりっていうのがありまして、それが名称会なんですけど、
はい、
それの時にですね、私も学外常任幹事をしてたりとか、まあ、住んでるのが西宮なので、西宮支部の活動とかしてる時にたまたま先輩がこんなあるけど食育行かないって誘われたのがきっかけなんですね。そういうお誘いがあって、あ、こんなんがあるんだっていうので参加しました。
でも元々はずっと子育てされてる時も手作りでご飯を作ってらっしゃったそうですね。
なるべく既製品というか、ちょっと食品会社の方は申し訳ないんですけど、添加物の少ないもの、幸いにはアレルギーとかはなかったんですけれども、なるべくそういうので育てたいなというのがありましたね。
ということはもう元々食べることがとても大事だという、そういう意識はお持ちだったんですね。西川さんはどうですか？
私もともと食べることが好きだったので、管理栄養士になりたいと思って、はい、この大学と大学院6年間ですね、向こう側に通いました。で、卒業後は病院に就職して管理栄養士として働いたんですけど。
管理栄養士さんなんですね。
はい、そうです。結婚後は、出産とか育児とかに専念したいなとちょっと思ってて、
はい、
で病院を退職して今は専業主婦です。で、専業主婦になったんですけど、意外と時間が、子供が赤ちゃんのうちはね、はい、結構時間があったので、ケアマネージャーの資格を取ったんです。で、全然今まで勉強したことない分野のしたんですけど、やっぱり楽しく生きていくためには食事が一番大事だなっていうことを、改めて気づいて、またもう一回食事の勉強したいなと思って食育先生の活動を始めました。
なるほど。やっぱりお二人とも食というものに関心をお持ちだったわけですね。
はい、
で食育先生になってからね、はい、今度はこういうことを心がけているっていうことがあったら教えてもらえますか？
研究所でもよく言われてる孫は優しいっていう
こと、孫は優しい、
はい、なんですが、一般的には孫は優しいで終わるんですが、
そうなんですか？孫は優しいっていうのは、はい、
その食品の、だったら豆類、大豆や味噌や納豆のことを言いまして、はごまとかナッツ類、種術類っていうんですかね、種系の分ですね。で、和はわかめとかひじきなんかの海藻類、で、やは野菜、いろいろ緑黄色野菜や単色野菜とか根菜類とかいうそのお野菜の類と、さは魚で、しはしいたけをはじめとしたキノコ類、でいは芋で、じゃがいもとかさつまいもとかが、
この孫は優しいを、はい、できるだけ、揃えて、バランスよく食べましょうということなんですね。はい、
それで、研究所としては、
はい、
孫は優しいよっていう用が加わるんです。
用がついた、
はい、ヨーグルトの用なんですけれど、はい、矢森先生が、ね、されてる、これは名前出していいのか、カスピカヨーグルトの研究もされてて、
はい、
そのところで用を足してくださいねっていうことは言われてるんですけど。
そうですか、はい、じゃあ孫は優しい用を、食事の中に取り入れる。でもこれなかなか1日で揃えるっていうのは難しいですね。はい、
そうですよね。もうなんかそればっかりしないといけないかなと思ったら続かないんですが、だいたい今日はこんだけ食べたと思って足りなかったら明日にするとか、で今日こんだけだけど野菜がちょっと足りないわと思ったらトマト1個足そうかなとか、それぐらいでいいんですが、であともうね、 1週間っていうほどじゃないですけど、やはり 2,3 日で、はい、あのクリアしていけるような、
ああ、まあ、2,3 日かけて孫は優しいようを摂取していこうという、はい、それぐらいゆったりとした気持ちでもう大丈夫なんですね、はい、
できれば1日でなりたいですけど、その3
理想はね、
3食ですから3回に分けてどれかに入ればと思いますけれど、
西川さんいかがですか。
そうですね、私もやっぱ子供がまだ小さくて3歳なので、ちょっと食事の中でこれは孫は優しいだよって結構、食事中に言いながら食べてます、いつも。で、まあやっぱり強い体と心を作るためには食事が一番大事なので、まあ、できるだけ、まあ、外食とかは減らして、自分で食事作っていきたいなと思ってます。
あ、そうですか。やっぱり実践していくとなんとなくこう体がこう軽くなったなとか、そういうあるんですか、こう思いみたいなのは。
そうですね、
変わったところですかね、
はい、何が変わったって言われたらあれなんですけれど野菜を たくさん食べましょうっていうのと、はい、あとキノコをそんなに毎日っていうことはなかったんですけど、結構キノコを買うようになったっていうか、冷蔵庫には入れてるなっていう感じはするんですけれど、であとはですね、お魚を、いつもだったら魚、鶏肉、豚肉、牛肉っていう献立て考えるときにローテーション組んでるんですけれど、もっとお魚食べなさいよってかって言われると、あ、そうかってなってしまうんですけど、やはりあのお魚中心の方がいいっていう風に森先生や矢森先生に言われるとそうだなと思うんですけど、
まあ、そのお魚中心でキノコも取って、ね、
ですね、
そうですね。さあ、あの最後になるんですけれども、はい、あのこれからの目標を教えていただいていいですか。
はい、はい、
じゃあ本間さんからいきましょうか。
あ、いいですか。もうあの一応食育先生は卒業しましたので、その食育先生の活動っていうか、それをヘルシープラスの活動を続けていって、でも大体メンバー決まってきますので、もう卒業された方もっと増えて、はい、そしたらもっとこういろんな活動が幅広くできるんじゃないかなと思うので、たくさんメンバー増やさえしたいと思います。
これからね、メンバーをもっともっと増やしていきたいという方ですね、はい、西川さんは。
はい、まずは私は、まあ、家族の健康を守るために、美味しくて健康的なご飯を毎日作っていきたいと思います。
わー、すごい。
でやっぱり周りを見ているとやっぱ共働き世帯がすごく多くって、まあ、共働きいいことなんですけど、その分食事がすごく適当な方が多いなという印象を受けるので、
時間にね追われてしまうこともあるんですよ ね、 すね。私ももうそんなあれです胸が痛い、はい、
まあ、そんな方にも食事の大切さを伝えていきたいなと思ってます。
うん、そうですか。で、最後告知をお願いできますか。はい、
一応1年目というか食育先生をするためにはあのオープンカレッジっていうのがありまして、あの満腹でおなじみの甲子園会館であるんですけれども、はい、そこで綺麗で元気になる食育レッスンっていうのがあります、
はい、
で19年度、今年度というか3月までは18年度なんですが、はい、19年度の募集があさって3月1日から始まります。
そうですか。
はい、5月7日から7月9日までの期間全6回で定員が32名ですので、あの先着順ですので皆さんどうぞふるっていらしてください。
はい、そうですね、もうたくさんの方に来ていただきたいですね。
そうですね、
やっぱりこう知識があるのとないのとでは、はい、普段のお買い物も変わってきますよね。
そうですね、
そうですね、
ね、それはもう知らないよりやっぱり知っている方が自分の健康のためにもいいですしね、はい、たくさんの方に集まっていただきたいですね、はい、向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学国際健康開発研究所の食育グループヘルシープラスのスタッフ、向川女子大学短期大学初等教育科卒業本間恵子さんと、向川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了の西川美希さんをお迎えしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ、ここからは新コーナー向女トピックスのお時間です。 このコーナーでは婿川学院の歴史伝統や婿女ならではの話、そしてこれからの婿川学院が目指すものなどをご紹介していこうと思っています。さて、婿川学院は2019年2月25日創立80周年を迎えました。1939年の創立以来、婿川学院は自立した社会に貢献できる女性の育成を目指して、教育研究の充実と教育環境の整備に努めてきたんです。現在およそ1万2000人の学生、生徒、園児が日々夢に向かって学んでいます。卒業生はおよそ19万人に上ります。婿女での学びを糧に社会の各方面で活躍してるんですね。そしてこの婿女ラジオの番組にはおよそ2年間にわたってたくさんの在学生や卒業生がゲストとして来てくれました。もう振り返ってみると、まあいろんなところでね、活躍されてるんだなということを実感するんですが、まあ、例えばものづくりをしている方も多かったですね。アクセサリーを自分で作って販売をしている、まあ、一面起業家という顔も持っている方もいました。それから絵本作家の方がいたり、お洋服を自分で作って販売している方もいましたね。オリンピアンも来てくれました。そして現役の学生では企業とコラボをしている学生もたくさんいて、自分たちのアイデアでスープを作ったり、あとレギンススポーツモデルをね、みんなで相談しながら作ったり、あとタウンページにどんな記事を載せたらいいかというのもゼミの研究の一環で、頑張って作ったりしてましたね。創立80周年を記念しスタートしたこのコーナーでは、婿川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。どうぞお楽しみに。以上、婿女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました婿川女子大学ラジオ、婿女ラジオ。今夜は婿川女子大学国際健康開発研究所の食育グループヘルシープラスのスタッフお二方にお越しいただきました。お話を聞いてて、この孫は優しいよ、食品にはね、いろんな種類がありますから、それぞれバランスよくお食事でとっていきましょうということなんですけど、私もね、こう仕事をしながらもう常々思ってるのは、偏った食事してるなということなんですね。できるだけ、バランスよく、この孫は優しいよう頭の片隅に置いて食事をとっていきたいなと思います。さて、次回は婿川女子大学短期大学体育科卒業、シューフィッティング専門店オリンピアサンワーズの店主川見敦子さんをお迎えします。婿川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで婿川女子大学または婿女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの婿川女子大学ラジオ、婿女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で婿女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は婿川女子大学のマスコットキャラクターラビーの健康スポーツタオルと甲子園会館のクリアファイル2種をセットにして10名様にプレゼントです。健康スポーツタオルはスポーツ観戦に最適な目立つピンク色、そして NHK 連続テレビ小説満腹の撮影現場にもなった甲子園会館の写真をプリントしたクリアファイルとのセットです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから婿川女子大学ラジオ、婿女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。婿川女子大学ラジオ、婿女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。